今週のピックアップ講座。今週のピックアップ講座は富田隆文さんの手仕事と共感コミュニケーションをお届けしています。初めてこのラジオ寺子屋プロジェクトの構想を思いついた時、私は3年半ほどの旅暮らしを終えて鎌倉に帰ってきたところだったんですけれども、日本各地で出会った人たち、お世話になった方々のことが大好きすぎて、もうどうしたら離れていても、身近に感じながら何かの時には気持ちよくお役に立てる関係をこれからも作っていけるかなと考えていたんですね。それまでも旅をする種というインタビュー番組の方で、旅をしている間に出会った素晴らしいなと思った人たちやその取り組みなどをご紹介していきましたが、大手のメディアをにぎわしたりするわけではないような目立たないところに本当に素晴らしい方々がたくさんいて、素晴らしい知恵や素晴らしい活動を地道に実践していらっしゃる姿に感銘を受けながら、一人一人の人間が秘めているこの個性豊かな魅力とか、とてつもない力っていうものに大きな可能性を感じました。こんなに素晴らしい人という資源があちこちに存在しているわけですから、楽しく心地よく、そしてクリエイティブに支え合ったりつながっていける仕組みがあれば、どんな問題も解決していけるだろうし、どんな時代よりも豊かな未来を手作りできるに違いないと思って、つながり作りのラジオプロジェクトを手作りし始めたわけです。この富田さんの講座を聞いていると、手仕事という言葉のイメージがぐんと広がると思いますし、きっと聞き終わった時には、自分だったらどんな手仕事やってみたいかなとワクワクする気持ちが湧いてきているのではないかと思います。ちなみに今年私が新しくやりたいことというのは、このラジオ講座を聞いてワクワクがムクムクしてきちゃった人たちが気軽に集って語り合ったり、一緒に新しいことにチャレンジできるリアルな寺子屋の場を鎌倉でも定期的にやっていくことです。ラジオをお聞きの皆さんも、もし自分の地元でもやってみたいなと思う方がいらっしゃったら、ぜひぜひラジオ講座を活用して素敵な場作りをしていただけたらと願っています。形のない学校。今日の形のない学校はタイドプールの今村直樹さんに再び登場いただいております。こんにちは。
こんにちは。
この間はちょっと酔っ払いながらの収録になりましたね。
はい、そうでしたね、はい、すいません、お恥ずかしい感じで私も聞きながら恥ずかしかったです
そうですか、はい、でもね、かなりリラックスした感じでよかったじゃないかと思うんですけれどもね、
はい、今日は真面目です。
今日は真面目ですか、
はいはい、いつも真面目ですけど
そうでしたね、そうでしたね、はいはい、今日のその話をしてましたね。
そうですよ、
うん、この間ね、しっかり聞けなかったタイドプールのお話もちょっと今日は聞きしたいですし、
はい
はい、そしてこれからのね、教育のあり方とか、まあ、そのタイドプールという活動を通してというか、まあ、それ以外のものを含めてだけど、ね、いろんなことやってらっしゃるんで ね、なので、まあ、それからの教育のあり方っていうものに対してどんなビジョンを直樹さんは持ってるのかなっていうことを聞かせていただけたらと思うんですけども、
は
い
は
い、
そうですね、
はい、
今は私自身は葉山町の、中で子どもたちの学童とその学べる場ということで、夕方からのアフタースクールという形で、まあ、学べる場も作っています。で、まあ、1週間いろんなプログラムがあってですね、まあ、月曜日から金曜日までなんですけども、毎日何かしらやってまして、月曜日は形っていうクラスで、火曜日が自分っていうクラスで、水曜日が世界っていうクラスで、木曜日と金曜日が自然というクラスになってます。まあ、なんかそのタイトルだけ聞くとなんじゃいなっていう感じなんですけど、まあ月曜日はその形、まあ、もちろん専任の先生がいらっしゃるんで、その専任の先生が、来て、造形とか、まあ、自分その作ってみたいものを形にするとかっていうようなことを、やってたりします。 あの、まあ、買い出しからやったりとかですね、うん、設計図からやったりとかしてるんですけども、子供たちもワイワイワイワイいながら、作って、あとはその、他のクラスでも活用できるような道具を作るとか、
うん、
っていうこともやってますね。
道具を作る、
そうですね、はい、
面白そう、
そうそう面白いですよ、
うん、
だ他のクラスでその月曜日の作った作ったものを使って、クラスの中でやったみたいとか、うん、月曜日の子たちありがとうみたいな、ね、
なるほど、
そうそうそうそう、俺たち作ったぜ、いやいやいや、そんなそんな
月曜日、ね、自分が作ったものが誰かの役に立つっていうね、
そうそうそうそう、
それもまたいいですね、
そう、
うん、
まあ、結構子供たちはやる気満々でやってくれるので、
ちなみにこう作るものっていうのは、うん、その自分がこれ作りたいなと思うものを選んで作ればいいんですか？
あ、そうそう、基本的には、まあ、先生がいるんで、うん、まあ提案ももちろんしますけど、うんうん、こういうことやりたいなとかっていうことを先生がこう次の時に持ってきてくれたりとか、まあ、話し合って決めることがやっぱり多いですかね、
うん、
あとはその作るものをこっちから依頼書っていうのを出して、
うん、
依頼書です、月曜日の皆さん依頼書来ましたみたいな、うん、でこういうの作ってほしいですっていうと、子供たちはうんって悩みながらこんなかな、あんなかな、
とかオーダーに答えてくれようとするわけですね。そうそうそう、だからこの間船を作ろうとするっていう、
ああそうそうそう、ね、船はね、そうなんです、
しかも段ボール、
あそうそうそう、船ですね、船段ボール、
段ボールの
船、もうね、子供たちのロマンですよね、夢とロマンが溢れてます、ここには。
タヌキの泥船みたいにならないんですか？
なんないんですよ、それがタヌキの泥船よりもよっぽど優秀で、
本当、
全然沈まない。
段ボールなのに、
はい、しかも安価安い、
そうね、
はい、
拾ってこれるぐらいね、
うん、そうそうそうそう、
い
いですよ、まあでもこの味もすごくそれを実際作って、うん、まあ工夫しながらその防水性とか、
うん、
そういうのも、まあ、ガムテープベタバリだったりするんですけど、
うんうんうんうん、
何も使いんじゃんお前みたいな感じなんですけどまあでもそういうのを工夫しながらやって、実際に、完成したものを、海に持って行って乗ってトライしてみた
沈まなかった、
沈まない、3人乗ったんですよ子供たち、
すごい、
これ3人乗ってかなり沖まで行きましたからね、
沖まで行っちゃったんですか、
はい、僕はね足立つか立たないかぐらいの場所まで、
うわー、結構行きました、すごい、
はい、いやーまさに船出ですよね、
すごい、
あすごい、でまあ子供たちもねやっぱり嬉しいので、
うんうん、
自分たちの作った船で充実した感じの時間をいつも送っております、はい、
自分というクラスは、
自分というクラスは基本的に子どもたちがなんかこうですね表現をするクラスなんですけど、それは自分と向き合いながら表現をしてみようっていうことをやってまして、先生も詩人の先生と、うん、あとは舞台俳優の先生が今来ていただいてるんですけど、
うん、
2名来ていただいててですね、また面白い内容なんですよ、それが花言葉をやったりとか今してるんですけど、その花言葉をから自分がこう感じる、詩を一個作ってみたりとかですね、はい、まあ、なんかナイスなことを言うんですよ子供たち、いいねみたいな、そうそう、まあ、でもそういうのを日常的に表現することをちょっとこう癖つけるというか習慣づけるというか、恥ずかしがらずにそういうことを言えるようにしたいなっていうのがあって、
あら素敵、
そうなんです、
大人も受けた方がいいですね、
いや
これね、
本当ね、大人、そうでもそれってやっぱりある意味その積み重ねだったりすると思うので、いきなり大人になってからそういうのやってみてって言われてもこっぱずかしさがやっぱりあったりするんですよね、日本ってなかなかそういうのないんで、まあ、そういう意味ではその大人になってもプレゼンテーションがパッとできたりとか、その自分の気持ちをパパパパッと頭の中でまとめてそれをアウトプットするっていう、まあ、トレーニングですね、トレーニング、それを今小学生のうちにやっているっていうところですかね、うん、まあ、やっぱり表現しないと伝わらないこともあるので、もちろんそれは嫌なものは嫌だって言いたりとか、好きって言えたりとか、自分の気持ちを押し殺さずに解放するっていうのにもつながっていくので、
うん、
すごく大切なクラスだなって思ってます、うん、なかなかでも見えにくいんで、うん、そのもの自体が、
うん、
別にうちのカリキュラムって全部そうなんですけど、やったからって別に算数の点数がすぐ10点上がるとか国語の点数がすぐ何十点上がるとかってことはないんで、まあでも後々その15年後とかに確実にそのまあなんていうんですかね、違いが出てくるというか、
そうね、生きる力の方がね、
そうそうそうそうそうなんですよ、
密接に結びついてるかもしれない。
そう、うん、本当にそうなんですよ、うん、なのでそういうのをね今やってます。火曜日はまあその自分っていう、まあ、哲学とか詩を作ったりとか、うん、詩を読んだりとかっていうことやってますね、
うん、
詩になぞらえて絵を描いて絵本を作ったりとかしてます。すごい面白いです、
うん
うん、
次さ世界、
ね、あ世界ですね、そう世界はですね、基本的に外国に行ってなんか子供たちが物おじしないで大人になっても、うん、まあできないけど英語とかなんかそこのことができないけどなんとかなんでしょうみたいな、
うん、
ノリで外国に行けるような子たちが増えればいいなと思ってて、
うんうん、
あの恐れないというか、
うん
うん、なんかこう
異文化
で、そうそうそうそう、ね、英語ができないからどの頃じゃなくて、うん、みたいな飛び込む勇気みたいな、でそれが何から始まるのかと思った時にやっぱりその今異文化って言いましたけど異文化とか違う習慣の人たちの暮らしに興味を持つっていう多分ことかなと思ってるんですね、うんうん、なので全然英語に限ってないんで、まあ、英語もちろんあるんですけど中国語だったりとか、まあ、今の先生も中国と日本のハーフの先生で日本語英語中国語のトライリンガルなんですけど中国語をやったりとか、で一緒に旧正月で、水餃子をみんなで作ったりとか、あとは英語でお買い物に行って、チャイを作ってインドを学ぶとか、
いいですね。
そうなんです。はい。でもそういうのをこう映像で見ながら、うん、へーみたいな、
うん、
チャイのインドで器は土でできてねみたいな。それ飲んだ後に地面にバカってあげるんだよみたいな、えーみたいな、みんな
えーですよ、私初めて聞きました。
そうそうそう、僕もねそういうのインド行った時に、
うん、
やっぱそういうの知って、
うん、
すげーって思ったし、
うん、
なんかそういう世界観を広げておくってすごく重要かなと思ってて、
うん、
で6月からは先生がですねまたもう一名増えまして、南米スペイン語が入ってくるんで、オラみたいなね、
ケタ
オラケタレムイビエンみたいなね、ブチョグラシアスみたいな、そんな感じのクラスになるんじゃないかなと思ってすげえ楽しみなんですけど、そうだから全然英語に限らないですよね。だからそこにはいろんな言葉があって、
うん、
いろんな人たちがいて、でも同じコミュニケーションを取ろうとする人たちで、それをどうやって取っていくかっていうことを子どもたちがこう学んでいってくれたらすごく面白い。
いや今なんかふと思いましたよ。だって世界というタイトルがついているクラスですから、
は
い、世界のことを英語だけ勉強してても世界じゃないわけですよ。
その通りです、
ね、
そうなんです。
なんかいろいろいるよっていう、
いますよ、
いうことが、
うん、
それがこう、まあ、リアリティだ、
ね、そうそうそうそうそう、そうなんですよ、
うん、感じさせてもらえるのもいいなと。
そうイタリアの先生も来たことあるし、
うん、
イタリア語チャオみたいな、
うん、
帰りはみんなチャオかよみたいななんだよみんなイタリア人かよみたいなのあったし、
うん、
スイスから来てくれた先生は、
うん、
ラクレットっていうその向こうのねチーズ、うん、ジャガイモにチーズをかけて食べる料理を紹介してみんなで作って、
うん、
お母さんたちも来て、
うん、
ワインと一緒に飲むぞみたいな、
あらら本当
ね、いや楽しいじゃないですか、
楽しい、
親もワクワク
と、うん、
みんな子供たちもスイスのチョコレートをもらって帰る、
うんうんうんうん、
おいしい、スイスっていい国だね
単純ですね
そうでもね、そういういい印象っていうのは重要かなと思うから、
うんう
ん、なんかあの時すごく良かったよなみたいな、
うん、いい印象を持っているってこと大事ですよね。
そうそう、外国の先生なんか楽しそうみたいな、
うん、
そこから興味が湧くし、
うん、
まあ、これから英語勉強するにあたっても、
うん、
結構現実味が出てくる話だから、
あの人とコミュニケーションしたいから勉強したいってなるのがいいですよね。
そうそうそうそう、話してみたいもっとみたいなところ、
うんうん、
そこのなんか根本的なところをくすぐるような内容ができればなと思ってますけどね、うんうん、
まあ学校の授業とかになると、
うん、
まあ、英語だけじゃないですけど、
うん、
正解不正解みたいなところ
で、あ、まあね、
まあ、切り捨てられてしまうということが多い、
ね、点数でやっぱり評価されちゃったりする、
うんうん、
文法だったりとかで、
けどいろんなものをこう味わいながら、
うん、
楽しみながら知っていく、
うん、
で関わっていくっていう、そういう時間、授業っていうものの中には不正解とかないです
よね。ないですよ。正解不正解は特にないです、そこは。
うん、
うん、 だから全部正解ですよ、
うん
うん、全部あり
ね、
うん、そこから学ぶこといっぱいあるし、そうなんですよ。
学校自体が全部不正解がない学校になるとすごくいいですね。
いや本当ですね、確かにそれいいんじゃないですか。
それいいですね、
うん、不正解ない、全部正解、うんうん、みんな100点
わお、すごい。
みんな100点っていう評価いらないのか。
もうそうね、
それ自体狙える
か、もう尺が打ち止めじゃないってことも、
そうだ ねそうだそうだ、そうですね、
確かに戦っていきたいところです
ね。すごいですねそれね、
いいですね、
うん、あ確かに、そうです。でもだから、うん、なんかその世界のクラスに関してもそういう感覚、うん、でもまあ私自身の原体験でもあるのかもしれないですけどね、
うんうんうんうん、
その中学生ぐらいの時に外国から来たその中学校の英語の先生、カナダの人ですけど、今の交流が幸いにしてありますけど。
わあ本当。
うん。今その息子と息子と連絡取って
ます。そんな仲良しになっちゃったんですね。
そうなんですよ。
あら。
でもね、すごくその先生、デイビッド先生っていう先生いたんですけど、うん、カナダから来てて、
うん、
すごいいっぱい話したかったんですよ僕。
うん。
興味あったから。
うん、
だからうちの両親に家に呼んでいいって言って、
ね、
できない英語で呼んでみたら来てくれて。
うん、
できないけど英語みたいな。で向こうもまあいろいろとこう興味を持ってくれたりとかして、
うん、
でそこから交流が始まって、
うん、
まあもう本当にもう中学卒業してから会ってないんで、
会ってないけどコンタクトは取っている。
そうなんです、
すごい、
そうすごくありがたい、僕の恩師ですよ。
デイビッド先生にとってもありがたい生徒ですよね、
うん、
生徒ってい
う
か、
いや、まあ、ありがたい、まあ、家族みたいですよ、だから、
うん
うん、なんかカナダの、まあ、なんですかね、別にあのカナダのってわけじゃないんですけど、家族が別のところにいるみたいな、
うん、
そう、なんかでもそういうのの感覚ってずっと覚えてるから、
うん、
それをなんか大切にしてもらいたいなっていうのがありますね、
うん、自然、
あ、そう、自然ね。そう、自然はもう基本的には外に行くことを前提としているので、まあ、基本的にうちのタイドプールは外でいろいろ学ぶことが前提なんですけど、特に自然は海をベースにして活動しているので、年間通じて4月から11月10月いっぱいまでは、海で活動しています。まあ、その中でそのまあ野生を回復させるというか、野生を取り戻すというかということをすごくやってるんですけど、あの海って常に変化していくものなので、うん、その中で自分が判断をして決断をしていくっていうのの繰り返しになるんですよね。波を見たりとかもそうですけど、波でこれ見ていくのか待つのかみたいなところもそうだし、うん、行けるとか、それで自分で判断していくことなので、今ってすごくその自分で判断するっていうことはすごくできないというか、あんまりやるような環境はなかなかないんで、そういうのをまあ自然とやってもらうっていうことを意識してますね。うん。まあ、で年間通じてそういった意味ではスカヌーをやったり、うん、シーカヤック、まあ、アウトリガーさんとかですけど、あとサーフィンやったり、ライフセービングでその命っていうものはどういうものなのかっていうことを学んだりとか、そういうことをやってますね。うん、あとは基礎体力もすごくつけられるので、
うんうんうん、
まあ、砂浜での活動なんで、
うん、
子供たちも楽しみながら自然とすごく疲れてるっていう砂浜走るだけで相当体力使うので、そうそうそう、普通にね、
うん、
運動するよりも運動強度高いので、まあ、でも基礎体力つけて、やっぱりこの風邪ひきにくい体だったりとか、健康な体を維持するっていうのがやっぱりそのいろんな意味でポジティブにいろんなものを考えられる基礎になるのかと思ってるので、
うん
うん、それがまたね、次の将来的にその子供たちがね幸せに生きるためっていうところにつながってくるんじゃないかなと思うんですけどね。
うん、で先ほどちょっとまあ別件で話していた時にね、最近そのアウトドア教育だったりとか、
うんうん、
まあ、そういったものにもう一度こう注目が集まってきている時期に来ていてっていう話で、うんうん、
そうですね。
で、まあ、もちろんそういうことの体験をしていくっていうことがどんだけ価値があるかっていうのは推して知るべしなんですけど、でもそのただただそういう技術を学ぶ体験をするっていうことだけではなくて、
そうですね、
それを通して
そう
こう本当にこう子どもたちがね幸せに生きるための力をどうやってつけていくかっていうところ
そうですね
にその直樹さん自身はね、
はい、
興味を持っているというか、
そうですね、うん、まあなんかたまたま私がやってること自体が海っていう専門性があったんで、 あの海って自然の中で海っていうのをメインにしてますけど、まあ、それぞれがみんなツールなはずなんですよ、うん、その
お料理であろうがね、山登りであろうがね、
うん、そうそうそうそうなんですよ、うん、なのでそこにいろんな学びがやっぱりあるので、まあ、その中でどういうことを見出していくのかっていうことがすごく重要なんじゃないかなとは思ってはいるんですね、
うんうん、
で子どもたちがその将来的に、まあ、幸せに生きるための教育っていうことを考えていつもやってるんですけど、じゃあその幸せに生きるためにって果たしてこう何なのみたいなところってあると思うんですよね、うん、なかなかつかみづらいというか、
うん、
あると思うんですけど、
人それぞれこう幸せのイメージもね違うかもしれませんしね、
そうですね、
うん、
まあ、ただあの私がすごく思うのは、うん、まあ、何時でも、まあ、もちろんねあの辛い時もありますけど、まあ、ポジティブにいろんなことをこう考えて前向きに進んでいけるようなその精神とかですねっていうのも重要だし、まあ、あとはその、まあ、相手をね、それぞれ の, その考え方とか相手の立場をこう尊重できるような尊重し合えるような関係を築ける、人だったりとか、あとはその物事をこの一方面だけで見るんじゃなくて、
うん、
まあ、違う面からも見るっていう癖をつけられるような大人になったりとか、
うんうんうん、
あとはそうですね、まあ、身近なものに本当に普段からあの例えばお水うまいとか、
うん、
ね、こうよかったとか、
お布団
そうそう、あったけとか、ね、本当に本当に何て言うんですかね、
お日様の匂いがするとか、ね、
そう外ってあったけとか餃子うめとか
雨の匂い
とか、そうそうそう、さっきから食べ物の話ばっかだけど、
ね、私匂いの話ばっかりだけど
そうでも何かそういう何か身近にあるものを幸せだなって感じられる感覚ってすごく重要だなと思うので、
うん、
当たり前を幸せに感じるというから、
うん、そうね、そしてこう感じたものをしっかりしっかり味わう、
うん、
その時間っていうのかな、
ね、
だから今本当にいろんなものがどんどんどんどんあの 大量に流れてきて大量に処理して、
うん、ね、
そして次に行くみたいな、
ね、
そういうスピード感が結構
早いですよね、すごくね、そのね早ければいいっていう考え方って、
うん、
たまたまそういうちょっとね山の関係で、
うん、
話が出たんですけど、
うん、
山登りをやっぱりやってるところで、
うん、
で当初はすごく山を楽しむ山のその魅力を知ってもらうっていうためにやってたイベントなんですって。で、でも人が増え、まあ、子供ちゃんが増え先生が増えみたいになってくると目的がですね、いつしか、早く登ることになってきちゃったみたいです。
でも分かりやすいですからね、
そうそうそうそう、
タイムが1分30秒
そう
短くなっていくという達成感、
そうだけど、
うん、
それって早いがいいみたいな、
うん、なっちゃうんね、
そう、
うん、
でもそれ元々のところに立ち返るとその途中で本当に立ち止まって景色を眺めていい風を感じたりとかその草木の新緑だったりとかっていうのを多分感じる山の本当のその魅力っていうのを知ってもらいたいっていうのでやってたはずなんですけどっていうわけですよ。
なるほどね。
そうだからそこをそのアウトドアのそのね、うん、外の教育に関してもそういったところをこうちゃんとね見定めていかないと方向性もちょっと変わってっちゃいますよっていうのもあるかもしれないですね。
でもそれを聞くとですね、やっぱりそのタイムっていうのは、
うん、
まあ時計とかを使って測れますよね。
測れますね。
である意味、まあ、時間って本当は目に見えないもののはずなのに、
うん、
数字に現れやすいの で,
そうです、ね、
測りやすいじゃないですか、
うんうんうん、
だからやっぱりそのこの世の中でその分かりやすいもの測りやすいもの、
うん、
っていうものを基準にしようとする意識が、
うん、
どうしても働いちゃうのは分からないでもないなと思うんですよ、
うん、
でだけどそのお金では買えないものとかね、価値がその、ね、なかなかこう測れないものとか
そうい
ったものに、まあ、価値を置くっていう、
うん
うん、その意識が分かってはいるけどそれが大事なんじゃないかと分かってはいるけど、
うん、
分かりやすいことの方に、
まあ、
つい持ってかれちゃうっていうのが人の
常な
のかな、
うん、そう、
まあ、でもそのタイドプールでねやってるようなことっていうのは、
うん、
まあ、そうやってある意味こう 数値化できないようなことだったりとか、
まあそうです ね、なかなかすぐにはね、
すぐに
出ないんで、タイムが大切なね、大切だと思われがちな中で、
うん、
いやどれぐらいで効果出るんですか、15年後ですみたいなね、
うんうんうん、
長いんですみたいなそんなスパンでやってるんで、
うん、
そうなんですよ、
ね、でもそこに共感してくださる方がやっぱり共感というか、それが大事かもと思い始めてる人たちがどんどんどんどん今、ね、来てくださってるんです
よ
ね。
おかげさまでそうなんですよ、
うん、
だからやっててね、それはすごくその合ってるんだなっていう方向性は合ってるんだなっていうことを自分で感じてますし、前見てた子供たちも今大きくなって戻ってきてくれたりもしてるので、そういう循環っていうのを見れてると、そこでやっぱり学ぶことってすごく大きいんだなっていうのをすごく思いますけどね。
そしてね、その親御さんたちまでこう変化していくっていうね、
うん、そうそうそう、
それがまた素敵なことだなと思って、
はい、うん、まあ、子どもたちのイベントで分かりやすいのがアウトリガーカヌーの大会とかがあるんですけど、うん、まあ、親も出場したいっていうところがやっぱりあるので、
うん、
まあ、親御さんも積極的に参加してきますし、
うん、
まあ、そうすると親もねコミュニケーションが取れるんで、まあ、そこからなんかこう今度は体を使いたいですみたいな、走りに行きましょうとか、
うん、
泳ぎに行ってみましょうとかっていうようなねことがあるので、間違い意味でも親御さんも変化が出てくるのかなっていうふうに思いますね。
これからがすごく楽しみじゃないですか、
はい、
まだ
いろんな妄想を、
ね、持って、
いやもう ね、
いろんなことやられて
超妄想族ですよ本当に爆走中ですよ。
もうタイドプールやるだけでも本当は大変なはずなのに、
はい、
妄想が止まらないという
です、ね、止まらない、
あ
面白くてしょうがないんですけどね。まあ、ね、いろんな連携も取って、
うん、
これからもやっていきたいなと思ってるんですけど、
でこの連携っていうところが、まあ、私たちのちょっとこう今興味があるところで、はい、なんですよね、
はい、
それぞれがいろんなことをやっている人たちが、まあ、この湘南界隈は多いんですけど、はい、そういう人たちが、まあ、どんな形横の連携を取っていくと、どんなもっと素敵な、ね、未来が作れるのかっていうこと
を
イメージしていきたいねっていうような、
本当そうなんですよ、うん、でいろんなスキルを持ってる人たちが本当にたくさんいるので、
うん、
それこそ定期的にウィークデーでやっているクラス以外に土日でやろうとすると、
うん、
土日も全部埋まっちゃうぐらいの勢いなのでそうするとフル稼働になっちゃうので、さすがにちょっとそれできないんですけど、まだ、
うんうん、
でも本当にそれぐらい人材が豊富で、
うん、
その毎週末それ何かできるんじゃないかっていうぐらいなので、
うん
う
ん、
そういう人たちこううまく連携を取りながら、
うん、
その子どもたちをその、まあ、いろんな意味でこう地域の目で見るというか、
うん、
いろんな人の目で育ててあげるというか、それによって子どもたちもいろんな人と出会い、
うん、
いろんな経験を踏めて、まあ、チャンスを自分の中で作っていくっていう、その範囲を自分の範囲を広げていくことができるので、
うん、
まあ、それで大きくなった時にチョイスの幅が広がるっていうところにつながると思うので、そういうことをなんかその横の連携を取りながらぜひやってみたいなっていうのはすごく思いますよね、うん、
例えばね、その本当にどんなコンテンツを提供するのかとか、うん、どんな場を、ね、提供するのかとか、うん、それぞれの役割とかってあると思うんですけど、うん、でも例えばその連携、横の連携っていう時に、うん、そのちょっとしたお手伝いができる人がいるとか、
うんうん、
ちょっとした金銭的なサポートが、
うん、
あるとか、
はい、
そういうこう本当にさまざまなサポートがとてもありがたいわけですよね。
そうですね。
いやいや私なんて何もできることないしって言ってる人がお料理がすっごい上手だったりするわけですよ。
そうなんですよ。
だからね、スケータリングがねしていただけたら
めっちゃすごいじゃないですかみたいな、
本当にみんなハッピーみたいなこともあったり、うん、だからその横の連携っていう時にこう様々な人たちと共にこう、
うん、
よりみんながハッピーになっていく、
いや本当そうですね、
その連携を生んでいくっていうね、う
ん、まあ、なんか横の連携っていうかもうなんか球体ですよね、球体、
あ球体ね、
そうなんか 3D の真ん中にポチって、まあ、丸があって、そこからこう、うん、なんかこう糸みたいな線が縦横無尽にこうなんですかね、
うん、
こう出てるというか、
うんうん、
そういうような感じのイメージかなっていう気がしますけど、
そうですね、
うん、
そういうものがねこういろんなところに広がっていく、
はい、
まあ、きっかけ作りというか発信をね私たちもやっていきたいなとも思っているので、
は
い、
そうですね、はい、だから結局その、まあ、いろんな人とはねその球体のような形で関わるっていうことが、そういう生き方があるっていうことを子どもたちも見れるし、まあ、子どもたちはその先の将来に なんかこう未来をこう感じられるようか、うん、未来に希望を持てるようなその社会をちょっとこう垣間見れたら面白いんじゃないかななんて思ったりもしてます。
そこ大事ですよね。よく最近聞くじゃないですか、なんかすごい若い子たちがね、はい、小学生でも中学生でもなんですけど、はい、将来のことを心配していたり、はいはいはい、ただただ、
うんうん、そう不安に思って
たり、不安に思ってたり、
そう
なんか何がしたいかもわからなかったり、
まあ確かにそうなんですよ、
諦めていたり、
そうそうそうそう、
自分たちこの程度だしなとかっていうレッテルをすでに貼っていたり、
そうどうせやってもねみたいなね、
うん、
これじゃ食えないしねみたいな、なんか悲しいことを結構現実的に言う子がいるんですけど、
そうそうそう、うん、ブログとかで読んだけど、あの自分が何かしたってこの世界は変わらないって思ってる子が大半なんですって。
あ、そうですよね、きっとね、
うん、
そんな感じしますよね、
うん、
それってやっぱりなんですかね、自分さえ良ければいいやなっちゃうのかな。
そうなっちゃいますよ。良ければというか、その自分を守る、
はいはい、ね、
もう方に行ってしまいますよね。
なりますよね。本当ね、うん。でもなんかその中で、
うん、
なんていうんだろう、そのいろんな人のね、その大人の生き方があって、まあ、例えばね、私なんか海っていうのがあるので、
うん、
もう海しかやってませんみたいな、
うん、
でも海は任せてくださいみたいな、
うん、
っていうものが、なんていうのかな、いいんだ。
それ
以外もうち関わってくれてる大人いっぱいいるんで、
うん、
犬ぞりやって食ってる人もいるんで
犬ぞりで食ってるんですか。
そうなんですよ。犬の話しかしないみたいな。もちろんね、もちろん素晴らしい方なんですよ、素晴らしい方なんですけど、
うん、
毎年うちでそのお世話になってるところなんですけども、
うん、
本当に生まれた時から犬と一緒に生活をしてる人で、
うん、
もう犬の頭ですよね、その人は。
すごい。
そうそう、でまあ、そういう生き方もありかと、
うん、
そう、まあ、それ以外にもね、
うん、
その山岳ガイドだったりとか、
うん、
その山一本でやってる人がいたりとか、こういう生き方もいいじゃんって、
そのいいじゃんって思うっていうことは、多分その人が多分魅力があったり輝いてたり楽しそうだったり、
そう
なんかあるから、あ、これもいいじゃんって思うんでしょうね、うん、そう、
だってなんか24時間あれですよ、もう夜な夜なニコニコしながらその話ばっかりできて、わけわかんないけど楽しそうみたいな、そういう大人が身の前にいて結構重要だと思いますけどね。
うん、
なんだこの人みたいな、
うん、
なんかすげえ楽しそうに話してるみたいな、でもそれしか話してないみたいなでもいいんだみたいな、大人になれるんだみたいな、
そうね、そういう姿を
そう
たくさんの大人たちが見せてくれたら、子供たちももっと、
うん、全然いいと思うよ、みたいな、
ワクワクと、
そうそう、
自由になれるかもしれないですね、
うんうん、あ、こういうのいいんだみたいな、
うん、見せていきましょう、
そうもうさらけ出しますよ、
うん
うん、
ということでですね、
うん、
まあ、これからもね、その、まあ、横のというよりも球体と言われましたけど、
ね、
球体的な連携をね、どう、もうね、コロコロコロコロ転がっちゃうような、どこまででも転がっていっちゃうような、この球体の連携みたいなものが、
うん、
なんか生まれちゃったら
いい
なって思うん
です
けど、
ね、
このラジオプロジェクトもね、
はい、
そういった意味でこうつないでいくとか、
うん、
みんなの願い叶えていくとか、
ね、
そういう役割できたらいいなと、
そうですよね、
いるんですよ、
うんうん、でもラジオプロジェクト自体の、
うん、
その、まあ、ラインナップというか、その、
うん、
参加されてる先生たちの講師のね、
うん、
あのバラエティの豊かさっていうのかなもう半端ない豊かさなんで、
はい、
まさにそれぞれの生き方で生きているみたいな、で、すごくその中にはいろんな大切なヒントがあの散りばめられていて、あのそれをねしっかりこうなんていうのかな、あのキャッチできる、
うん、
でキャッチした時にコンタクトを取れるような環境っていうのはすごい目の前に身近にあるっていう、
今までなかったと思うんですよ、メディアに。
ないですよ。だから一方的な ねそのメディアって今まであったと思うんですけど、
うん、
それがこうこっちからの聞き手からそういうのもできるっていうのは、
うんうんうん、
まあ本当に斬新というかね、
うん、
新しいことだし、ああこの人の話もうちょっと聞きたいって言った時に直接会えたりとかしちゃったりするわけだから、うん、
しちゃったりするわけですよね。
そうそうそう、それってねもうすごいことですよ、
うん
うん、本当に
本当、
まあ、そういうのをなんかこう何ですかね、もっと大人の人たちも、
うん、
活用したりとかすることで、
うん、
日常になんか変化が生まれたりとか、まあ、意識の中で変化が出たりとか、まあ、意識していくとねいろんなものが変わっていくので、そういうのがねすごく楽しみだなと思います、うん、
まあ、大事にしたいのは主体性なんですよ私、
うんうん、
メディアって今まで一方的に与えられてしまうという、
はい、
ね、そういう構造があったと思うんですけども、うん、でも受け取ったものを元に私だったらどうするっていうこととかが起こる、うん、そしてこうしたいんだけどっていうことが生まれてきたら、主体性が生まれてきたら、それを助け合える仲間が作れるっていう、うんうん、このなんか主体性を元にした関係性っていうか、
はい、
そういったものがね、もっとスタンダードになっていく世の中が来てもいいんじゃないかななんて思いながら、この妄想暴走プロジェクトをやっていこうと思っているという感じですね。
いや本当ですよ、とてもあの 大切なプロジェクトだと思うんで、これからも本当にますますパワーアップしてもらって、連携も取りながら
やっていきたいですね。
コロコロコロコロコロコロコロコロコロコロ
コロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコロコ
ロコロコロコロコロコロコロ、
あなたの元へも届きますっていうね。
そうそうそうそうそうそう。
呼んでくれたら転がっていきますというような感じで、ね、
いいです
ね。この形のない学校プロジェクト、ちょっとやっていけたらなと思っています。
はい、楽しみですね。
はい。じゃあこれからもどうぞよろしくお願いします。
これからもよろしくお願いします。ありがとうございました。
もう日をめくらせて、たわいないことばかり話してしまう。人は変わってく、分かったようなふりして、君の痛み少しでも汲み取れていたのかな。うつむいたら影帽子、僕と同じに下向いてとぼとぼ歩く影帽子、同じ涙を流して。